下町ロケット、俺は自分が作ったエンジンでロケットを飛ばしたいんだ。それをうちの会社でやってみたいんだ。佃製作所はメーカーなんだ。作ってこそなんだ。俺たちみたいな中小企業があの帝国重工に対して大型水素エンジンのバルブシステムを供給できる。すごいと思わないか。俺はどうしてもやってみたい。阿部寛扮する佃公平が帝国重工に対して新たに提案したのは、特許譲渡でも使用許可でもなく、なんと部品供給だったわけでね。果たして佃公平の夢は叶うのかね。で、ちなみに気になる視聴率は第1話の 16.1 から第2話 17.8、 さらにこの前の第3話は 18.6 と右肩上がり。ほん、それこそ 20% の大台も夢じゃないね。ほん、で、ところで主演阿部寛自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、ロケット開発の技術者だった佃公平は一言で言えば理数系の人間ですが、僕も理数系なのですごく共感しやすいというか、理数系男の役は馴染みがいいので今回も楽しんで演じられています。それと僕の父親と兄貴も技術者でして、僕が物心つく前あたりでしたか、よく父は自分の会社の製品を自慢していましたね。そんな話を聞かされて、子供ながらに自分の中では自慢に感じていましたし、そんな父親の背中を見ていた兄貴は迷わず理数系の道へ進みました。そういった父親や兄貴を見ていたこともあって、ものづくりに共感する気持ちは昔から培われていたと思います。それからテレビなどで下町の工場を紹介している番組はよく見るのですが、コンピューターでは計算しきれない職人ならではの手の感覚に頼ったものづくりの姿勢は素晴らしいと思いますし、この作品もそういった日本が誇る技術力が物語の底辺にあり、その部分にはすごく共感できるところです。この作品を通して、そんな職人かたぎなところ、信念を貫き通していく姿を皆さんにお見せできればと思いますし、何としてもこの役は成功させたいと考えています。なるほどね。うん。で、さて、そんな下町ロケットに、今回もおなじみのあの方からメールが。一人でつぶやきながらボーリングに没頭する阿部ちゃんを見ていると、結婚できない男の主人公に見えてしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。何話のフォレストガンプです。下町ロケット第3話、今回は社長の決断に反発する若手社員とのやりとりが大きな鍵となる展開でしたね。その中で開発部のマノを演じていたミュージカル俳優出身の山崎育三郎は、我が家の嫁が長年の大ファンでもあり、私もその付き添いで数々の舞台やディナーショーなどにも参加してきました。なのでとても身近な人が出演しているように感じてしまいました。ちなみに今年4月東京での初ディナーショーでは、参加人数がなんと約500人で、その中で男性は見渡して確認したところ、私を含めて3人という女性ファンのあまりの多さにとても驚いたのでした。今後の活躍がますます楽しみです。今回紹介する文学賞受賞作の映画化作品は、同じく下町を舞台にした脚本家山田太一さんによる小説、偉人たちとの夏です。1988年に創設された山本周五郎賞の第1回受賞作です。で、翌年1989年に大林信彦監督により映画化されました。浅草の下町を舞台に、売れっ子シナリオライターが経験する霊界に住む者たちとの懐かしくて恐ろしい不思議な体験を描きます。ある種ホラー映画と言っても良い内容なのですが、そこを下町情緒たっぷりに描いているところが何とも不思議な味わいなのです。死んだはずの両親が実は幽霊でありながら、浅草の下町に普通に現れ、普通に生活し、普通に呼びかけてくるのです。で、その懐かしさに引き寄せられ、主人公は幽霊との生活にどっぷりハマっていくのですが、徐々にその命を蝕まれていくといったストーリーでした。死んだはずの切符の良い江戸っ子の両親を演じたのは片岡鶴太郎と秋吉久美子、 その息子となる主人公は風間森生が演じました。古き良き江戸情緒も大阪の下町に負けず劣らず悪くないなと思わせる、何わっこも懐かしさを感じてしまう、そんな佳作だと思います。下町ロケットの原作も第24回山本周五郎賞の候補にはなったものの、受賞は逃してしまいました。山本周五郎といえば、庶民や大衆の生活文化を描くことを得意とした作家です。タイトル通りの下町らしさがドラマでどのように描かれていくのかも楽しみにしたいと思います。
なるほどね。
うん。ということで、とにもかくにも下町ロケット、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。